次の朝も空はよく晴れて、谷川はさらさらなりました。一郎は途中で、かすけと佐太郎と悦次を誘って一緒に三郎の家の方へ行きました。学校の少し下流で、谷川を渡ってそれから岸で柳の枝をみんなで一本ずつ折って、青い皮をくるくる剥いで、鞭をこしらえて手でヒューヒュー振りながら、神の野原への道をだんだん登っていきました。みんなは早くも登りながら息をハーハーしました。三郎本当にあそこの湧き水まで来て、マジ出るべか。マジ出るんだ。まだ三郎嘘子がないもな。ああ、ず、風吹けばいいな。どこからだか風吹いてるぞ。またサブロを吹がせてラベも。なんだかおひさんぼやーっとしてきたな。空に少しばかりの白い雲が出ました。そしてもうだいぶ登っていました。谷のみんなの家がずっと下に見え、一郎のうちの木小屋の屋根が白く光っています。道が林の中に入り、しばらく道はじめじめして、あたりは見えなくなりました。そして間もなくみんなは約束の湧き水の近くに来ました。するとそこから、おーい!みんな来たかい!と三郎の高く叫ぶ声がしました。みんなはまるでせかせかと走って登りました。向こうの曲がり角のところに三郎が小さな唇をきっと結んだまま、四人の駆け上がってくるのを見ていました。四人はやっと三郎の前まで来ました。けれどもあんまり息がハーハーして、すぐには何も言えませんでした。かすけなどはあんまりもどかしいもんですから、空へ向かって、ほっほーと叫んで、早く息を吐いてしまおうとしました。すると三郎は大きな声で笑いました。ずいぶん待ったぞ。それに今日は雨が降るかもしれないそうだよ。そだら早く行くべすさ。おらマンツ水飲んでぐ。四人は汗を拭いて、しゃがんで、真っ白な岩からごぼごぼ吹き出す冷たい水を何べんもすくって飲みました。
僕の家はここからすぐなんだ。ちょうどあの谷の上あたりなんだ。みんなで帰りに寄ろうね。
うん。
まず野原さえ行くべすさ。
みんながまた歩き始めたとき、湧き水は何かを知らせるようにぐーっとなり、そこらの木もなんだかザーッとなったようでした。五人は林の裾の藪の間を行ったり、岩掛けの小さく崩れるところを何遍も通ったりして、もう神の野原の入り口に近くなりました。みんなはそこまで来ると、北方からまた西の方を眺めました。光ったり、陰ったり、幾通りにも重なったたくさんの丘の向こうに、川に沿った本当の野原がぼんやり青く広がっているのでした。
ありゃあ、伊豆、川だぞ。
春日明神さんの帯のようだな、三郎が言いました。
何のようだど、
一郎が聞きました。
春日明神さんの帯のようだ。
うなあ、神さんの帯見たことあるが、
僕、北海道で見たよ。
みんなは何のことだかわからず黙ってしまいました。本当にそこは、もう神の野原の入り口で、きれいに刈られた草の中に一本の大きな栗の木が立って、その幹は根元のところが真っ黒に焦げて大きな洞のようになり、その枝には古い縄や切れたわらじなどが吊るしてありました。
もう少し行くと、
みんなして草刈ってるぞ。それから馬のいるどこもあるぞ。
一郎は言いながら先に立って、刈った草の中の一本道をぐんぐん歩きました。三郎はその次に立って、
ここには熊いないから馬を離しておいてもいいな、
と言って歩きました。しばらく行くと道端の大きな奈良の木の下に、縄で編んだ袋が投げ出してあって、たくさんの草束があっちにもこっちにも転がっていました。背中に草束を背負った二匹の馬が一郎を見て鼻をブルブル鳴らしました。
えなあ、いるが、えなあ、来たぞ。
一郎は汗を拭いながら叫びました。
おい、おい、そこにいろ、今行くぞ。
ずっと向こうのくぼみで一郎の兄さんの声がしました。日はパッと明るくなり、兄さんがそっちの草の中から笑って出てきました。
遊具来たな。みんなも連れてきたのが遊具来た。戻りにうまく連れててけろな。今日は昼間からきっと曇る。俺はもう少し草集めてしむからな。うなだ、遊んばばあの土手の中さ入ってろ。まだ牧場の馬二十匹ばかりいるからな。
兄さんは向こうへ行こうとして振り向いてまた言いました。土手柄
外さ出はるなよ。迷ってしまうずと危ないからな。昼間になったらまた来るから。
うん。
そして一郎の兄さんは行ってしまいました。空には薄い雲がすっかりかかり、太陽は白い鏡のようになって、雲と反対に馳せました。風が出てきて、まだ刈っていない草は一面に波を立てます。一郎は先に立って、小さな道をまっすぐに行くと、間もなく土手になりました。その土手の一とこ、ちぎれたところに、二本の丸太の棒を横に渡してありました。越次がそれをくぐろうとすると、かすけが、
おらこったなもの外せだぞ、
と言いながら、片っぽの端を抜いて、下に下ろしましたので、みんなはそれを跳ね越えて中に入りました。向こうの少し小高いところに、テカテカ光る茶色の馬が七匹ばかり集まって、尻尾を緩やかにバシャバシャ振っているのです。
この馬みんな千円以上するずもな。来年からみんな競馬さも出はるのだずじゃ。
一郎はそばへ行きながら言いました。馬はみんな今まで寂しくってしょうがなかったというように、一郎たちの方へ寄ってきました。そして鼻面をずっと伸ばして、何か欲しそうにするのです。
はあ、はあ、塩を蹴ろずのだな。
みんなは言いながら手を出して馬に舐めさせたりしました。が、三郎だけは、馬に慣れていないらしく、気味悪そうに手をポケット入れてしまいました。
わあ、まだ三郎、馬をがながるじゃい。
と、越次が言いました。すると三郎は、
おっかなくなんかないやい。
と言いながら、すぐポケットの手を馬の鼻面へ伸ばしましたが、馬が首を伸ばして、舌をべろりと出すと、さっと顔色を変えて素早くまた手をポケットを入れてしまいました。
わーい、まだ三郎、馬をがながるじゃい。
越次がまた言いました。すると三郎はすっかり顔を赤くして、しばらくもじもじしていましたが、
そんならみんなで競馬やるか?
と言いました。競馬ってどうするのかとみんな思いました。すると三郎は、
僕競馬何遍も見たぞ。けれどもこの馬みんな蔵がないから乗れないや。みんなで一匹ずつ馬を追って、はじめに向こうの空、あの大きな木のところについたものを一頭にしよう。
そいざ面白いな。
カスケが言いました。
叱られるぞ。僕ふに見つけられてから。大丈夫だよ。 競馬に出る馬なんか練習していないといけないんだい。
サブローが言いました。
よし、オラこの馬だぞ。オラこの馬だ。そんなら僕はこの馬でもいいや。
みんなは柳の枝や茅の穂でシューと言いながら馬を軽く打ちました。ところが馬はちっともびくともしませんでした。やはり下へ首を垂れて、草を嗅いだり、首を伸ばしてそこらの景色をもっとよく見るというようにしているのです。一郎がそこで両手をピシャンと打ち合わせて、だと言いました。するとにわかに七匹ともまるでたてがみを揃えて駆け出したのです。
うまーい！
カスケは跳ね上がって走りました。けれどもそれはどうも競馬にはならないのでした。第一、馬はどこまでも顔を並べて走るのでしたし、それにそんなに競馬するくらい速く走るのでもなかったのです。それでもみんなは面白がって、ダーダーと言いながら一生懸命その後を追いました。馬は少し行くと、立ち止まりそうになりました。みんなも少しハハしましたが、こらえてまた馬を追いました。するといつか馬はぐるっとさっきの小高いところを回って、さっき五人で入ってきた土手の切れたところへ来たのです。
ああ馬出はる馬出はる抑えろ抑えろ
一郎は真っ青になって叫びました。実際馬は土手の外へ出たのらしいのでした。どんどん走って、もうさっきの丸太の棒を越えそうになりました。一郎はまるで慌てて、
どうどうどうどう
と言いながら一生懸命走っていって、やっとそこへ着いて、まるで転ぶようにしながら手を広げたときは、もう二匹は柵の外へ出ていたのです。
早く来て抑えろ早く来て
一郎は息も切れるように叫びながら、丸田んぼを元のようにしました。四人は走っていって、急いで丸太をくぐって外へ出ますと、二匹の馬はもう走るでもなく、土手の外に立って、草を口で引っ張って抜くようにしています。
そろそろどう抑えろよそろそろどう
と言いながら一郎は一匹の靴輪についた札のところをしっかり押さえました。カスケとサブローがもう一匹を押さえようとそばへ寄りますと、馬はまるで驚いたように土手へ沿って一目散に南の方へ走ってしまいました。
えなあ馬逃げる馬逃げるえなあ馬逃げると
後ろで一郎が一生懸命叫んでいます。サブローとカスケは一生懸命馬を追いました。ところが馬はもう、今度こそ本当に逃げるつもりらしかったのです。まるで一畳ぐらいある草を分けて、高みになったり低くなったり、どこまでも走りました。カスケはもう足がしびれてしまって、どこをどう走っているのかわからなくなりました。それから、周りが真っ青になって、ぐるぐる回り、とうとう深い草の中に倒れてしまいました。馬の赤いたてがみと、後を追ってゆく三郎の白いシャッポが終わりにちらっと見えました。カスケは、仰向けになって空を見ました。空が真っ白に光ってぐるぐる回り、そのこちらを薄いネズミ色の雲が早く早く走っています。そしてカンカン鳴っています。カスケはやっと起き上がって、せかせか息しながら馬の行った方に歩き出しました。草の中には、今馬と三郎が通った跡らしく、かすかな道のようなものがありました。カスケは笑いました。そして、
ふん、なに、
馬どこかで怖くなってのっくり立ってるさ、と思いました。そこでカスケは一生懸命その後をつけていきました。ところがその後のようなものは、まだ100歩も行かないうちに、男絵師や素敵に背の高いあざみの中で、二つにも三つにも分かれてしまって、どれがどれやら一向分からなくなってしまいました。カスケは、
おーい!
と叫びました。
おー
とどこかでサブローが叫んでいるようです。思い切ってその真ん中のを進みました。けれどもそれは時々切れたり、馬の歩かないような急なところを横に過ぎたりするのでした。空は大変暗く重くなり、周りはぼーっと霞んできました。冷たい風が草を渡り始め、もう雲や霧が切れ切れになって、目の前をぐんぐん通り過ぎていきました。
ああ、こいつは悪くなってきた。みんな悪いことはこれからたがってやってくるのだ。
とカスケは思いました。まったくその通り、にわかに馬の通った後は草の中でなくなってしまいました。
ああ、悪くなった、悪くなった。
カスケは胸をドキドキさせました。草が体を曲げてパチパチいったり、サラサラ鳴ったりしました。霧がことにしげくなって、着物はすっかり湿ってしまいました。カスケは喉いっぱいに叫びました。
イズロー!イズロー!こっちさこ
ー!ところが、何の返事も聞こえません。黒板から降る白木の粉のような、暗い冷たい霧の粒が、そこら一面踊り回り、あたりがにわかにシーンとして、陰気に陰気になりました。草からはもう雫の音が、ぽたりぽたりと聞こえてきます。カスケは、もう早く一郎たちのところへ戻ろうとして急いで引っ返しました。けれどもどうもそれは前に来たところとは違っていたようでした。第一、あざみがあんまりたくさんありましたし、それに草の底にさっきなかった岩かけがたびたび転がっていました。そしてとうとう聞いたこともない大きな谷が、いきなり目の前に現れました。ススキがざわざわっとなり、向こうの方は底知れずの谷のように、霧の中に消えているではありませんか。風が来るとススキの方は細いたくさんの手をいっぱい伸ばして、忙しく振って。あ、西さん。あ、東さん。あ、西さん。あ、南さん。あ、西さん。なんて言ってるようでした。カスケはあんまりみっともなかったので、目をつむって横を向きました。そして急いで引っ返しました。小さな黒い道がいきなり草の中に出てきました。それはたくさんの馬のひづめの跡で出来上がっていたのです。カスケは夢中で短い笑い声を上げて、その道をぐんぐん歩きました。けれども、頼りのないことは、道の幅が五寸ぐらいになったり、また三尺ぐらいに変わったり、おまけになんだかぐるっと回っているように思われました。そして、とうとう大きなてっぺんの焼けた栗の木の前まで来たとき、ぼんやりいくつにも分かれてしまいました。そこは、多分は野馬の集まり場所であったでしょう。 霧の中に丸い広場のように見えたのです。カスケはがっかりして、黒い道をまた戻り始めました。知らない草穂が静かに揺らぎ、少し強い風が来るときは、どこかで何かが合図をしてでもいるように、一面の草が、それ来た!と、皆体を伏せて叫ました。空が光ってキーン、キーンと鳴っています。それからすぐ目の前の霧の中に、家の形の大きな黒いものが現れました。カスケはしばらく自分の目を疑って立ち止まっていましたが、やはりどうしても家らしかったので、こわごわもっと近寄ってみますと、それは冷たい大きな黒い岩でした。空がくるくるくるっと白く揺らぎ、草がバラッと一度に雫を払いました。まずがって腹の向こう側へ降りれば、またサブローも俺ももう死ぬばかりだ。とカスケは半分思うように半分つぶやくようにしました。それから叫びました。
イズロー!イズローいるがー!イズロ
ー!また明るくなりました。草がみな一斉に喜びの息をします。イサドのマズの電気甲府のわらさ、山男に手足縛られてたふうだ。と、いつか誰かの話した言葉が聞こえてきます。そして、黒い道がにわかに消えてしまいました。あたりがほんのしばらくシーンとなりました。それから非常に強い風が吹いてきました。空が旗のようにパタパタ光って翻り、火花がパチパチパチッと燃えました。カスケはとうとう草の中に倒れて眠ってしまいました。そんなことは、みんなどこかの遠い出来事のようでした。もうまた三郎がすぐ目の前に座って、足を投げ出して黙って空を見上げているのです。いつか、いつものネズミ色の上着の上にガラスのマントを着ているのです。それから光るガラスの靴を履いているのです。又三郎の肩には栗の木の影が青く落ちています。又三郎の影はまた青く草に落ちています。そして風がどんどんどんどん吹いているのです。又三郎は笑いもしなければ物も言いません。ただ小さな唇を強そうにきっと結んだまま、黙って空を見ています。いきなり又三郎はひらっと空へ飛び上がりました。ガラスのマントがギラギラ光りました。ふとカスケは目を開きました。灰色の霧が早く早く飛んでいます。そして馬がすぐ目の前にのっそりと立っていたのです。その目はカスケを恐れて横の方を向いていました。カスケは跳ね上がって馬の名札を押さえました。その後ろから三郎がまるで色のなくなった唇をきっと結んでこっちへ出てきました。カスケはブルブル震えました。
おーい!
霧の中から一郎の兄さんの声がしました。雷もゴロゴロ鳴っています。
おーい、カスケー、いるがー、カスケ
ー。一郎の声もしました。カスケは喜んで飛び上がりました。
おーい、いるいる、一郎、おーい。
一郎の兄さんと一郎が突然目の前に立ちました。カスケはにわかに泣き出しました。
探したぞ、危なかったぞ、すっかり塗りだな、どう。
一郎の兄さんは慣れた手つきで馬の首を抱いて、持ってきた靴輪を素早く馬の口にはめました。
さあ、阿部さん、またサブロびっくりしたべや。
一郎が三郎に言いました。三郎は黙ってやっぱりきっと口を結んでうなずきました。みんなは一郎の兄さんについて、ゆるい傾斜を二つほど上り下りしました。それから黒い大きな道についてしばらく歩きました。稲光が二度ばかりかすかに白くひらめきました。草を焼く匂いがして、霧の中を煙がほっと流れています。一郎の兄さんが叫びました。
おじいさん、いだいだ、みんないだ。
おじいさんは霧の中に立っていて、
はぁ、すんぱいしたすんぱいした、はぁ、いがった、おう、かすけ、サムがべや、さえ
と言いました。カスケは一郎と同じように、やはりこのおじいさんの孫のようでした。半分に焼けた大きな栗の木の根元に、草で作った小さな囲いがあって、ちょろちょろ赤い火が燃えていました。一郎の兄さんは馬を奈良の木につなぎました。馬もヒヒンと鳴いています。
おお、無造やな。なあ、なんぼがないだがな。そのわろは金山堀のわろだな。さあさ、みんな団子食べろ、食べろ。な、今こっちをやぐがらな。全体どこまで行ってだった？笹長根の折り口だ。
と一郎の兄さんが答えました。
危ないがった、危ないがった。無謀座降りたら馬も人もそれっきりだったぞ。さあ、かすけ、団子食べろ。このワルも食べろ。さあさあ、こいつも食べろ。おじいさん、馬おいでくるが。
と一郎の兄さんが言いました。
うん、僕袋とまだやがますがらな。したども、もう少しまで、まだ張れる。はぁ、すんばいした。おらもトラコ山の下まで行って見てきた。はぁ、まんずいがった。雨も晴れる。今朝ほんとに天気があったのにな。
うん、
まだいぐなるさ。はぁ、雨持ってきたな。
一郎の兄さんが出て行きました。天井がガサガサガサガサ言います。おじいさんが笑いながらそれを見上げました。兄さんがまた入ってきました。
おじいさん、上がるぐなった。雨晴れだ。そうが。
さ、みんなよく日にあだれ。おらまた草刈るがらな。
霧がふっと切れました。日の光がさっと流れて入りました。その太陽は少し西の方に寄ってかかり、幾切れかの蝋のような霧が逃げ遅れて仕方なしに光りました。草からは雫がキラキラ落ち、すべての葉も、茎も、花も、今年の終わりの日の光を吸っています。遥かな西の青い野原は、今泣き止んだように眩しく笑い、向こうの栗の木は 青い五個を放ちました。みんなはもう疲れて一浪先に野原を降りました。湧き水のところで三郎はやっぱり黙ってきっと口を結んだまま、みんなに別れて自分だけお父さんの小屋の方へ帰っていきました。帰りながらカスケが言いました。あいざやっぱり風の神だぞ、風の神のこっこだぞ、あそこさ二人して救ってるんだぞ。そだないよ、一郎が高く言いました。